お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月12日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道圭人がお届けします。アメリカによるオーストラリア産の鉄鋼とアルミニウムへの 25% の課税が今日から発動される中、アンソニー・アルバニージー首相は報復関税は課さないと発表しました。この件をめぐってはアメリカのドナルド・トランプ大統領は先月、免除を大いに考慮していると述べていましたが、今朝ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官が免除はないと発言し、期待は裏切られる形となっていました。アルバニージー首相は、鉄鋼とアルミニウムの輸出はオーストラリアの総輸出額の 0.2% に満たないことを指摘した上で、引き続き免税を求めていく方針を示しました。ホワイトハウスのレビット報道官は記者会見で、トランプ大統領が唱える貿易相手国と同等の関税を課す相互主義に触れた上で、アメリカの輸出品に高い関税をかけている国の一つとして日本を挙げ、日本は米に 700% の関税を課していると発言しました。これを受け、林官房長官は、日本は輸入する米に一定の無関税枠を設けた上で、それ以外には1キログラムあたり341円の関税を課していると説明しています。サウジアラビアで行われていた高官協議を受け、ウクライナのウォルディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシアとの30日間の停戦をめぐるアメリカの提案を受け入れたと発表しました。高官協議では同時に、ウクライナの平和への意思を疑問視していたトランプ政権により一時停止されていたアメリカの軍事支援や情報共有が再度開始されることとなりました。アメリカとウクライナによる今回の合意は各国の首脳たちからも歓迎されていますが、実現にはまだロシアによる受け入れが必要です。トランプ大統領は、プーチン大統領と近く会談を行う予定です。元熱帯低気圧アルフレッドによる被害を受けたニューサウスウェールズ州では、対応を災害対応から復旧作業に移行しながら被害状況の確認を進めています。当局の発表によりますと、住宅を含む4100軒が依然停電状態にあり、さらに57の通信施設が未だに稼働できていない状態です。ビクトリア州のジャシンタ・アラン州首相は、同州はオーストラリアで最も厳しいとされる保釈法を導入したと発表しました。この新しい法律では、保釈基準が以前より厳しくなるほか、保釈中に他の重大な犯罪容疑で再度告発された者に対しては、裁判所が再犯の可能性が低いと認めない限り、保釈が取り消されることとなります。イギリス連邦に属する国や地域により、4年ごとに開催される総合競技大会、コモンウェルスゲームズ。この開催をめぐり、オーストラリアは2030年の開催地として立候補しないことを決定しました。コモンウェルスゲームズをめぐっては、コスト面の問題により開催権を返上していたビクトリア州に代わって、スコットランドはグラスゴーで来年縮小版のイベントとして開催されることが決まっています。運営組織は現在2030年大会の開催地を募っていますが、オーストラリアは立候補しないとしています。以上、3月12日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。